療従事者の職業性ストレスの予防。1、このコクランライブラリーでは、医療従事者が患者を支援するレビューと同様に、医療従事者自身の職業性ストレスを軽減する方法のレビューも含まれています。フィンランド労働衛生センターのヤニー・ロツァライネンによるチームは、職業性ストレスの予防に注目して、2014年12月にレビューのアップデートを行いました。2、医療従事者はしばしば仕事関連や職業性のストレスに苦しんでいます。これは多くの場合、高い期待に直面しながら、この期待を満たすための十分な時間がなく、かつスキルや社会的サポートが整っていないことによります。これは深刻なストレス、バーンアウト、さらには身体的な病気につながる可能性もあります。やがて医療従事者が高品質の医療サービスを提供することができなくなることもあり得ます。ストレスやバーンアウトは病気、休暇取得や仕事を変える必要が出てきたりとコストがかかります。3、仕事関連のストレス対処法には、自分の考え、感情や行動をマネージメントする、さまざまなより生産的な方法の学習などがあります。これは認知行動訓練や認知行動療法として知られています。その他のオプションには、作業タスクを整理し、精神的または身体的なリラクゼーションが得られるように調整していきます。身体的なリラクゼーションは、運動やマッサージなどですが、精神的リラクゼーションは、瞑想やマインドフルネスのようなものが含まれています。4. この論文では、多くの文献を検索し、200以上の関連する原著論文を注意深く確認しました。合意のもとに信頼性の高いエビデンスである58の研究に絞りました。14の研究は認知・行動療法の効果を評価し、21の研究は心身のリラクゼーションを報告し、6つの研究は認知・行動療法とリラクゼーションの組み合わせを見ていました。他の20の研究は、組織的な介入研究で、支援や指導を試みる6つの研究、ケアの内容を変更する4つの研究、職務スケジュールを改善する2つの研究、コミュニケーションスキルを向上させる1つの研究などでした。5. 研究者は、この分野で最もよく知られているマスラック・バーンアウト調査のアンケートで、ストレスの影響を測定しました。これは、バーンアウト症候群を3つの側面で測定します。その3つは、情緒的疲労、離人神経症傾向、および個人的達成の欠如です。また、他のストレス測定調査表の結果も 統合しました。最後にマスラック・バーンアウト調査の情緒的疲労スケールで測定されたすべてのアウトカムを計算しました。6、6つの研究はエビデンスの質は低く、1ヶ月から2年までのフォローアップ期間で測定した場合、認知・行動療法は情緒的疲労を減少させていました。しかし、ストレスを抱える人を対象とした場合にも、中程度の減少をするかは不明でした。認知・行動療法をリラクゼーションと組み合わせた場合でも、結果は同様でした。認知・行動療法は、ストレスマネージメントではなく、ケアの内容に焦点を当てたとき、他のトレーニングと比べ、ストレスレベルは異なる職域間で類似していました。7. また、無介入に比べて、精神的、身体的リラクゼーションが、情緒的疲労を減少させるという、低レベルから中程度のエビデンスの質を持つ17の研究がありました。最後に労働条件の変更を検討した20の研究のうち、より短期間の労働、中断可能な仕事のスケジュールは、2つの研究で情緒的疲労を減少したとの報告がありましたが、他の介入に比べて明瞭な便益は見出せませんでした。8、結論として認知・行動訓練だけでなく、精神的・身体的なリラクゼーションなど、すべてが適度にストレスの経験を減少させますが、このエビデンスの質は低く、より質の高い研究が将来的に加わった場合に、結果が変わる可能性があります。仕事のスケジュールを変更すると、ストレスは軽減しますが、他の制度的な変更効果と比較した明確なエビデンスはありませんでした。9. 職業性ストレスへの介入のすべての研究の詳細は、コクランライブラリー .com のフルコクランレビューでご利用いただけます。ヘルスケア、職種とストレスについては、現在のバージョンだけでなく、将来の研究が追加されたアップデートも見ることができると思います。